新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブと株式会社フィナンシェの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。 URL は http://recruit.tokyo/recruit.hashhub.tokyo/ です。フィナンシェはブロックチェーン技術を利用した新しいクラウドファンディング。まずお気に入りのスポーツチームや選手のトークンをご購入いただくことでその活動を支援することができます。そしてご購入いただいたトークンはチームのグッズデザインやテーマソングを決めるなどの投票への参加やトークン保有者限定の特典への応募ができるなど今までにない参加体験を味わうことができます。ただいま J リーグ所属チームをはじめとしたサッカー、野球、バスケ、アイスホッケーなど新しいチームが続々とアプリ内で登場中。フィナンシェは iOS と Android のスマートフォンアプリで展開中です。 iPhone や iPad をお使いの方は App Store、 Android をお使いの方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の6日火曜日です。今日のニュースいきましょう。 DeFi レンディングプロトコルアーベ、機関投資家向けサービスアーベプロを7月中にローンチへ。国際的な DeFi 連盟ファトフへ規制に関する提案書を公表。カザフスタンマイニング事業者に新税制を適用へ。ビットコイン価格がストックトゥーフローモデルの予測から大幅に乖離、過去2年間で最大に。イギリス、バークレイズ銀行がユーザーによるバイナンスへの支払いを停止。ソフトバンク、イギリスフィンテック企業レボリュートへの投資を協議中か。JPYC、日本資産決済業協会に入会。
一つ目のニュースいきます。DeFi レンディングプロトコルのアーベが機関投資家向けプロダクト、アーベプロを7月中にローンチする予定であると7月5日にレジャーインサイツが報じたというニュースです。アーベプロはアーベバージョン2のスマートコントラクトを使用しており、 KYC を満たす参加者のみがアーベプロプールにアクセスできる仕様にしているとのことです。またアーベプロの初期段階での流動性プールはビットコイン、イーサリアム、USDC、アーベの4つの資産のみで構成されるとのことです。この4つの選択理由は機関投資家のニーズが強いからとのことです。そしてアーベプロではカストディ企業のファイアーブロックスが複数の金融機関の法務担当者と合意したルールに基づいて KYC を実施することになっています。ただ将来的には他のカストディプロバイダーもアーベプロへソリューションを提供する予定とのことです。続いてのニュースいきます。世界中のディファイのロビーストらによる団体、国際分散型金融連盟グローバルディファイコーリーションがファトフ金融活動作業部会へのディファイの規制に関する提案を公開書簡にてまとめて公表したことを7月5日にメディアブロックが報じたというニュースです。国際分散型金融連盟はアクセス、ビットコインアソシエーション、ブロックチェーンアソシエーション、ブロックチェーンフォーヨーロップ、クリプト UK、インターナショナルアソシエーションフォートラスティッドブロックチェーンアプリケーションズで構成されています。これらの団体を合わせると350社以上の企業が参加しているとのことです。国際分散型金融連盟はファトフのデビッド・ルイス事務局長に向けてディファイ組織をガバナンスするための6つの指導原則を作成しました。6つの指導原則とは、1、ディファイビジネスに課せられる規制は対応するビジネスモデルに関連するより広い文脈の要因を考慮する必要があるということ。2、規制によってデジタル化されていないプロセスに にアナログや手動のステップを導入してはいけないこと。3、金融仲介業者が顧客を特定する際に協力できるようにすること。4、規制機関はパブリックなブロックチェーンベースの取引のリスクの低減を認識し、そのために差別化されたリスクベースのアプローチを開発する必要があるということ。5、基本的な規制原則の実施ガイドラインはDeFi業界との共同作業で行うということ。6、暗号資産のグローバルな性質を考慮すると規制当局と業界の間の協力と連携を強化する必要があるということです。続いてニュースいきます。カザフスタン共和国のカシム・ジョマルトトカエブ大統領が暗号資産マイニング事業者に新たな税を導入するための税制度に署名したとディクリプトが7月5日に報じたというニュースです。この背景には中国のマイニング事業者への取り締まり強化が存在しているようです。中国のマイニング事業者はここ数ヶ月でカザフスタンへマイニング拠点を移転させているとのことです。新税制では具体的に暗号資産マイナーが利用する1キロワット時あたり1カザフスタンテンゲ、ドルにすると 0.0023 ドルの税を課すものとなっております。2022年1月1日から施行される予定です。カザフスタンの経済改革地域開発委員会の委員長を務め、新税制を作成したアルバート・ラウ氏は地元ニュースサイトカーセブに対し、マイニング事業者へのエネルギー料金の徴収はマイニング業を国の規制下に置くだけでなく、マイニング事業による無秩序なエネルギー消費を削減するためにも役立ちますと語っております。続いてのニュースいきます。ビットコインの価格予測のために広く用いられているモデルの一つであるストックトゥフローモデルと実際の価格の乖離が過去2年間で最大となったことが明らかになったというニュースです。明らかにしたのはビットコインアナリストのプラン B 氏です。ストックトゥフローモデルは現在の備蓄量ストックと新規供給量フローをもとに価格を予測するモデルであり、金銀などの希少性の高い天然資源によくフィットするものとして知られています。ストックトゥフローモデルによると、2021年7月4日時点でのビットコインの予想価格は 77,918 ドルでありますが、実際の価格は 35,287 ドルとなっており、予想価格の半分以下となっています。ストックトゥフローモデルを提唱するプラン B 氏は、7月1日に6月の終値は 35,037 ドルでした。2019年1月時点でのストックトゥフローモデルと実際の価格の乖離を大きく下回っています。次の6ヶ月はストックトゥフローモデルにとって再び成功するかしないかの分かれ目となるでしょうと述べ、2019年1月以来最大の乖離になったことを明らかにしました。続いてのニュースいきます。イギリスバークレイズ銀行が顧客によるバイナンスへの支払いを停止していることを7月5日に明らかにしたというニュースです。バークレイズ銀行のユーザーによると、今年中にバイナンスへ支払いを行ったユーザーに対して、バイナンスへのクレジットカードおよびデビットカードによる支払いを当面の間停止しているという旨の通知が7月5日に銀行から送られたとのことです。バークレイズ銀行はツイッターにて、お客様のお金を守ることは私たちの責任です。このことを念頭に置き、お客様の資金を安全に保つために追って通知があるまでバイナンスへのクレジットデビットカードによる支払いを停止することを決定しましたと説明しています。今回の停止措置との関係は明らかにされていませんが、イギリスの金融行動監視機構 FCA は先月、バイナンスのグループ会社であるバイナンスマーケットリミテッドに対してサービス停止の通知を行っています。バイナンスはバークレイズ銀行による支払い停止措置に対して、一部のパートナーが FCA による通知の不正確な理解に基づいてバイナンスユーザーへのサービス提供を停止する一方的な措置を講じているのは残念です。 FCA の通知はイギリスで法人化され、 FCA の規制を受けているバイナンスマーケットリミテッドに関するものです。バイナンスマーケットリミテッドは別の法人であり、バイナンス .com を通じて商品やサービスを提供することはありませんと述べています。なお、バイナンスは6月25日にも日本の金融庁により警告を受けています。また、カナダの規制当局であるオンタリオ証券委員会より証券法違反を指摘されていたことにより、同じく25日にカナダのオンタリオ州のサービス提供を終了することを発表しています。さらに今月1日にはケイマン諸島の規制当局が、2日にはタイの規制当局がバイナンスによる無許可での取引所運営を指摘しています。続いてのニュースいきます。ソフトバンクグループが出資するソフトバンクビジョンファンド2がイギリスを拠点とするフィンテック企業レボリュートと10億ドル規模の出資交渉を進めていることをイギリスメディアのスカイニュースが7月4日に報じたというニュースです。レボリュートはデジタル決済送金サービスアプリを提供する企業で、2017年からは暗号資産の取引サービスも提供しています。スカイニュースによると、レボリュートとそのアドバイザーはビジョンファンドの投資家に対して7億5000万ドル約830億円から10億ドル約1100億円 億円の投資提案を行うように求めたとのことです。またレボリュートの評価額は最大で400億ドル、約4兆4000億円になると見積もられており、正式な出資の決定は数週間先になるとのことです。なお、ビジョンファンドと同様にレボリュートと出資交渉を行っているファンドが複数あり、そのうち一つのファンドのみが最終的に出資を行う可能性が高いとのことです。ビジョンファンドはこれまでライドシェアサービスの Uber テクノロジーズやフードデリバリーサービスのドアダッシュなどに出資をしています。また今年6月には後払い決済サービスを提供するスウェーデンのクラーナに出資しています。
続いてのニュースいきます。JPYC 株式会社が先月6月に一般社団法人日本資金決済業協会へ第1種会員として入会したことを7月6日に発表しました。JPYC 株式会社はブロックチェーン技術 ERC20 を活用した日本円ステーブルコイン JPY コインの運営会社です。この JPY コイン JPYC は 1JPY イコール1円で購入使用できる通貨建て資産であり、資金決済法上の時価型前払い式支払い手段となっており、今年の1月に発行と販売が開始されています。また日本資金決済業協会は資金決済法に基づき前払い式支払い手段の発行業務または資金移動業の適切な実施を確保することで利用者の利益の保護に資することを目的としています。この協会は金融庁認定資金決済事業者協会であり、自主規制の周知や遵守状況の調査などを行っています。 JPYC 株式会社は今回の入会により自主規制の遵守や情報提供を通じて事業の一層の健全化に努めるとしています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日他にもコンテンツ2つ出させていただいております。1つ目は女優ノン NFT 発行し収益を故郷に寄付、 NFT マーケットプレイスユニマ事業戦略説明会レポです。本日7月6日株式会社モバイルファクトリーが NFT 総合マーケットプレイスユニマ事業戦略説明会を開催しました。モバイルファクトリーはユニマを今年4月23日に発表し事前登録が開始されていましたが、本日ローンチする運びとなっています。新しい経済編集部は本日事業戦略説明会を取材しています。こちらのレポート記事上げておりますので、ぜひご覧いただければと思います。そしてもう一つのコンテンツが、本日も10分解説動画出させていただいております。今回の動画では国税庁が6月30日に発表した暗号資産に関する税務上の取扱いについて括弧情報に関して、新たに更新された情報や注目ポイントについて解説をしております。こちらも記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひご確認いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。